災害の再文脈化詩編77編抜粋。今日は75回目の終戦記念日ですね。日本がこれほど長い間戦争に巻き込まれずに平和が守られていたのは、戦時中の人々の心の底からのうめきがあったからと言えましょう。その歴史を思い起こし続けることが平和の鍵となると思います。ブルッケマンという神学者が災害を再文脈化するリコンテクスチュアライズ、関係の有効性と信頼性について書いています。以下はそれを簡潔に明日の修法に書いたもの、その下はそこで引用された詩編77編8から20節の抜粋詩訳と解説です。そこには主の御前でうめくことの創造的な意味が記されています。私はこう言った、私が弱り果てたのは糸高き方の右の手が変わったからだと。私は主ヤハウェのみ技を思い起こします。昔からのあなたのくすしい御技を思い起こします。詩編77の10、11。新型コロナウイルスの蔓延は私たちの計り知れない神の御手の中で起きていますが、それはすべてが私たちが創造主との生きた交わりを深める機会とされるものです。それはアブラハムとその子孫の歩みにおいて明らかです。以下は詩編77編8から20節抜粋詩訳。主アドナイはいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して目をかけてくださらないのだろうか。主の慈愛エセットアンフェーリングラブは永遠に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで廃れたのだろうか。神は恵みを施すことを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。そして私は言った、私が苦しんでいるのはこれだ、糸高き方の右の手の技が変わるからだ。マイソローイスジスザチェンジングオフザライトハンドオフザモーストハイ。私は主ヤハのみ技を思い起こそう。リメンバー。昔からのあなたの不思議な御業を思い起こそう。リメンバー。私はあなたのなさったすべてのことを思い浮かべ。リフレクト。あなたの恐ろしい裁きの御業に思いを巡らそう。メディテート。神よ、あなたの道は正です。どの神が神のように偉大でしょう。あなたこそは不思議な御業を行われる神。国々の民にご自身の道からを知らされる方です。あなたは御腕を持ってご自分の民をあがなわれました。ヤコブとヨセフの子らを。あなたの道は海の中に、その小道は大水の中にありました。それであなたの足跡フットプリントを見たものはありません。あなたはご自分の民を羊の群れのように導かれました。モーセとアロンの手によって。人は悩みが深くなると眠ることができなくなります。そんな時に自分の弱さを責める代わりに、不敬虔とも言える気持ちを正直に神に表現訴えます。7から9節。もう決して目をかけてくださらないのだろうかとは神の選びへの疑問であり、主の恵みは永遠に絶たれたのだろうかとは神の真実な約束への疑いを真っ向から表現するものです。もしや怒ってとは自分に原因があると思う中で絶望していく様子です。しかし神に対する疑いを神に向かってぶつけることこそ信頼の証かもしれません。そのような中で著者は突然、私が苦しんでいるのはこれだ、糸高き方の右の手の技が変わるからだ10と言います。これは神への不満の表現のようでありながら、同時に自分が理解できない神の御心の神秘への信頼でもあります。まさに信仰と不信仰が交差するこの詩編の転換点です。例えばヨブがあまりも不条理な苦しみにあったのは、神がサタンにそれを許された結果でした。まるでヨブが糸高き方の右の手の中でもてあそばれているかのようです。しかも彼にはその理由を知ることは許されていません。それでも彼は神の語りかけを聞くという体験を通して、自分の苦しみが神の裁きではなく憐れみに満ちた選びから始まっていることが分かり、あなたには全てができること、どんな計画も成し遂げられることを知りました 42-2 という告白へと導かれます。 また愛花の著者も、災いも幸いも、意図高き方の御口から出るのではないか、3-38、と告白しますが、それが神への信頼の表現であるのは、御言葉を通して神の救いのご計画が理解できた結果でした。私たちは多くの場合、災いの原因もわからなければ、災いを避けることもできませんが、それがすべて、神の御手の中で起こっていることだと受け止められるなら、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。ローマ8-28、と告白して安心することができます。しかも、それは最終的には、私たちの地上の生涯の枠を超えた時間の中で起こることでもあります。人生は、露と落ち、露と消えゆく、ほどに、儚いものですが、この地上の命を、神の救いのご計画の全体像から見直すときに、私たちは究極の慰めを受けることができます。日本の歴史だって1500年前ぐらいの記録しかないというのに、3000数百年前に記された聖書の中には、人間がどのように誕生し、どのように堕落し、今、どこに向かっているのかという全体像を見ることができるからです。しかも、その確かさは、星の数ほどの多くの人々の人生を導き、生かしてきたという実績で証明されています。著者は、ここで、遥か昔の、イスラエルが奴隷の地エジプトから解放された時にまで遡って、私は、主、ヤハ、のみ技を思い起こそう。誠に、昔からの、あなたの不思議な御業を思い起こそう。私は、あなたのなさったすべてのことを思い浮かべ、あなたの大いなる御業、恐ろしい裁き、に、思いを巡らそう、11-12節、と告白します。それは、神がご自身の民の叫びに耳を傾けられ、なんと、天を押し曲げて降りてこられ、詩篇18-9、で、エジプトの大軍と戦い、神の民を救ってくださったという、歴史に表された具体的な生きた救いの御業です。その上で、神よ、あなたの道は正です。との言葉で、私たちの目は、自分ではなく神に向けられ、神の視点から歴史を見るようにと導かれます。神のように偉大な神が、他にありましょうか。あなたこそは、不思議な御業を行われる神、国々の民の中に道からを表される方です。あなたは御腕を持って、ご自分の民をあがなわれました。ヤコブとヨセフの子らを、13-15節、とは、神のみ業が、私たちの正しい行いに対する報いである以前に、不思議な神の選びと憐れみから生まれているという告白です。私たちの救いは、自分の信仰以前に、神の愛の眼差しから始まっています。そこに究極の慰めがあります。そして、神にとって、その海にできた道は、小道、19、にしか過ぎないもの。神の小指の技に過ぎません。そして、神の足跡19は海の中に消えていますが、それは救われた民を通して確かに明かしされています。それは、まさに多くの人に親しまれている、フットプリントという歌に表されているように、神が私たちを背負って歩んでくださった記憶でもあります。しかも、これらのみ技の目的は、神がご自身の民をあがない。ご自分の民を羊の群れのように導く20ことにあったのです。なお、神の御手は同時にイエスの御手であり、それらの御手の現れとして、モーセとアロンの手があり、また私たちの周りの目に見える人々の手があるのです。神が数々の不思議な御業を示してくださったのは、私たちを奇跡の奴隷にするためではなく、この世界の毎日のすべての現実が、神の御手の中にあることを教えるためなのです。